2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった2人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷をなめ合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
あれですよ、やっぱ女性は安定を求めてしまうから、はい、やっぱそういった意味では女の子に就職してる人の方が宮崎県民においてはやっぱ一流どころと結婚するっていう感じなんです
よね。そうですね、例えばフットボールのカテゴリーからしたら、うん、鹿児島ユナイテッドの方が高いですか？
カテゴリーとしては高いですけど、給料とかいわゆるそういったもので比べると J3 とか J3 よりはJFL の社員契約をしてる人の方がお給料はいいでしょう。
鹿児島側からするとそのロックソンとかいう鹿児島ユナイテッドの選手よりホンダロックの選手の方がいい奥さんもらえる論は、うん、鹿児島側どう見てるんですかね。
どうですかね。
ちょっと何の話をしてますね。木崎さんもなんでそんな話興味を持ち
ゃめちゃくちゃ面白いじゃないですか。
いやそんな話をしていただくために来ていただいてもないですから
ですよ、先週から本当に言ってるけど。
そうですね、先週に引き続いて、うん、今日もですね、ちょっと自己紹介お願いします。ゲストはこの方です。
スポーツライターの木崎真也です。
いやもう旧知の私のね
らしいね、
長いお付き合いというかね、今身を立派になる前から見てるんですけども、はい、いやもうなんかブンデスリーガーの解説もやっていただいたし、有名な本もいっぱい書いてますから、うんうん、フットボール業務にもっとこうグローバルなお話をね、相当してもらおうと思ってお呼びしてるのに、はいはい、何ですか、鹿児島ユナイテッドよりホンダロックの方がいい奥さんもらう
の。ティゲバジャーの話とかね。
木崎さんも興味持っちゃダメですよ。
いやでも名前がねいいんで、ティゲバジャーロついつい聞きたくなっちゃいますよね。
つい聞きたくなるよね、ティゲバジャーロ。名前が、ね、発表された時はね当然とし
ましたよ。おかしいですよ、途中から
我々の会話では。
ちょっと、
はい、
今日はもう一人ですね、ちょっとおかしくなりかけたんで急遽ちょっとお呼びしてまいります。我々フットボール遊具の同志でも無理やり同志でもあります、この方です。どうぞ。
あどうも、フリーランスになった MC 達です。
またの名を
ポニーテール二刀流
上
等
で、はい、ポニーテール上等
で、はい、
階級が
上等で、
はい、
これ武志軍団の同じシステムでつけられるっていう。
木崎さんもお笑い頃
やめてください。
相当のことだからきっとすごいネーミングを考えてるでしょ。
絶対適当にブンデス二刀流とかするでしょ。絶対雑なやつやめてください。いや、達さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
いや、
フリーランスになったという。
そうなんですよ。はい、番組ももう卒業してしまいました。
サッカーキングの配信、はい、ね、すごい面白かったですけど、はい、番組はまだ
番組は自体は続いてます。はい。じゃあ僕自身は、まあ、個人でちょっと別でチャンネルを立ち上げようかな。
あ、そういうことに行かれるということで。はい、もうね、毎日やって、フットボールタモリの異名を。
そうですね、はい。
今度は隠居された感じで、タモリさんで言うと。
いや、でも、個人で、多分個人でもほぼ毎日のような感じで、やろうかなと。
プラタモリみたいな
のも、うん、まあ、そうですね。よりちょっと、いろんなところで、外でも配信するようなことを、
なるほど、
スタジオを飛び出して、
あー、なるほど。
そういうようなことも考えております。
なるほど。木崎さんとはどうなんですか？
一度、そうですね。一回原稿お願いしたことありましたっけ？
浦和の、なんとか浦和関係で、仕事を させていただいたことありましたね。
はい、そうですね。
はい、なんか金の なる匂いがするね。金の匂いがする話だね。ブラバとかね。テゲバジャロにしたって金になんないからね。
いや、ブラバの話をした方がやっぱみんなおってなりますから。テゲバジャロ禁止ですよ。
あ、本当。
宮崎県の話が禁止です。
禁止。ええ、あ、本当。じゃあ松本山雅の話すると金になるかもしれないよ。いやいや今は
金にとかならないし、なったことないでしょ、ないこの番組で。
ない
で
し
ょ。でもヤフー個人っていうのがあって、僕やってないですけども、まあ、PV の歩合なんですよね。で、月間 MVP になると報奨金まで出るってことで、多分テレビバジャールやったらヤフトビ来て、あの MVP 取れるんじゃないですか、ね、
マジで。
ちょっといい話聞いた。誰が書くってことですか。
え、俺がテゲバジャロ書くの。悪口しか書かなくなっちゃうよ。
PV 取れるから、相当が PV 取れる企画ですよ。
いやいやいや、いや達さんちょっともう分かんなくなってきて、僕もこの交通整理が何ですかね、なんだろう、あの安倍首相を、はい、なんだろうな、もう中華屋さんに呼んじゃったみたいな感じなんだけど、一般の人が興味持つ石崎真也さんから引き出したいような質問ちょっとお願いしていいですか。
どうなんですか、やっぱ時期的なものでいくと、やっぱユーロとかじゃないですか、もしくは
そういうやつ、
チャンピオンズリーグ、はい、セカンドリーグの話ですか。
そういうのファーストレグこの間ね、はい、終わって、まあちょっと、ちょっと無難というか、
去年の冬にあのチャンピオンズリーグといえば、あのパウルコス福井とだな、FC カリア の3位と4位の、
はい、お前黙ってる
チャンピオンズリーグってその話じゃないの。
なんでチャンピオンズリーグなんですか、それは。
それは
もう聞いてください、興味持ち
たいです。我々 OCL と呼んでる、
OCL、 俺たちのチャンピオンズリーグ、
アトレチコマドリード、シティの話がしたいんですよ。
北信越の
ね、シティの話をしよう
と。パウルコス福井とですね、東海リーグのチャンピオンで FC カリアです。
はい、
最後あの最終節で当たってて、
セカンドレグの話をつって、
サウルコス、
サウルコス、知的、知的好奇心がありすぎるんですよ。
FC カリア、
地域リーグのチャンピオンが出てくる大会に、
これはだって自由兵はいつも聞いてる話ですからね。
岡田さんの今治が出てきて、みんなそこで JFL を目指すという大会
だからチャンピオンズリーグだ。
チャンピオンズリーグ
だ。5部から3位に上がるためのバファロリーグです。
そこに勝ち残ったのは福井と。
ちょっと一旦ちょっとお二人、
はい、
ちょっとお二人いいですか、
はいはい、
あのやっぱりファーストレグ、あのシティとね、レアルのやつと、やっぱちょっとなんか無難にっていうか、あれやっぱああいう戦いになっちゃうと、やっぱセカンドレグなホームな方がどうしても有利になってくるんじゃないかみたいな思いますよね。
そうですね。ただマンチェスターシティもかなり今30人分析チームがいるそうで、多分世界最大の、うん、サッカークラブの中で最も分析に力を入れているチームだと思うんでね、まあ、レアル・マドリードの方が多分まあ部があるでしょうけども、うんうん、そういう分析力によってね、まあ、バンクラスもあるんじゃないかなっていう期待してますけどね。
やっぱでもあれ、いろんな意味でチャンピオンズリーグもね、問題ありますよね。チャンピオンズリーグの問題点、
まあ、最後に消化試合になるあれをもうちょっとだな。
消化試合、
そうそうそう、まあ、今年で言うとグループリーグの消化試合を
どことどこがなったんですか。
いやいや、サウルコス福井と FC カリアが2敗ずつになっちゃった時にどう盛り上げるかっていう話は大事だよなっていう話だよねっていう話をして、
もう昇格がかかってない試合をね、
そうそうそう、どうやって俺たちが楽しめるのかっていう、
私も参謀長もそっちついたらもうどうしようもないんですよ。
いやでも、そこも重要な日本サッカーの話だと思います。
いや、そもそもサウルコスって響きがかなり新鮮で、
なんでサウルコスなのか、福井は恐竜があの有名なんです。
あ、そうなんですか。
そうそう、あの福井はあの化石の発掘が日本一位なんです。恐竜が。おそらく福井県は今でこそ地味な県ですけど、恐竜時代は首都だったと思われるんですよね。
恐竜時代。
そうそうそう。ジュラ紀、白亜紀、その辺は。
恐竜時代。
恐竜時代。
首都。
首都だったと。
首都ね。
福井県はね。だからサウルコスっていうのが首都。だから平安時代よりさらに古い時の話ですよ。
剣そのものがないでしょ。
そうね。アイハンチ
とか。多分その辺が僕は。
全然刻んだ剣動いてない。
じゃあ恐竜7条ちゃんと。
じゃあそこでかなりね、サウルコスのどう繋がるんですか、恐竜で。
いやだからそれがそのちちあの福井の駅を降りるといきなり大きい恐竜の像がありますから、 あの福井県の誇りなんです、恐竜が、
はい、
だからそれを名前にしてるサウルコス
と、ザウルスと何かをかけたんです
。そうそうそう、でも本当にね、伝統的なやつも長いんですよ、もうそれこそ、ね、本当にうちの職場にもあの福井県出身のおばはんがいるんですけど、はい、うちの息子もサウルコスいたのよっていうぐらい、まあ、名門ちゃ名門。
シメオネってやっぱりあのずっと当てる地下に行くんですかね。あれだけの成績出し続けるとやっぱね、欲しがられますよね。でかいと。
そうですね、もう引き抜かれてもおかしくないですよね。
そうですよね、うん、やっぱりでもあと監督力、監督力というかそこで成り立ってるのは手放したくないみたいなね、やっぱありますよね、そうですね。監督力ってね、大事ですよね。
FC カリアっていうチームのユニフォームが博多好きなん
ですよ。なんか噂には、はい、
博多知ってる、もともと大正時代からこのユニフォームは変わってないんですよ、
うん、
あの元々白いやつに赤いタスキをして、あのいいとか悪いとかが A チーム B チームと分けるようにこう印つけてたところが、だから日本サッカーの発祥なんですね。
タスキから来てる。
そうなんです。
リーベルプレートが被ってね、
リーベルしたわけじゃない。リーベルが真似した可能性がある。
リーベルが先だろうよ。
僕が知ってるあのタスキはあのリーベルとペルーの代表と、あの FC カリアしか知らない。大正時代だよ、日本の中でカリア高校の伝説の話。だからここに赤にこう名前が入ってるから、ここにね入れられないんだってスポンサー、赤タスキ優先で。
絶対ダメだろ、それ大失敗
です。バルセロナね、ちょっと前までのバルセロナと一緒ですね。
そうなっちゃった世界
だ。だから
バルサがなびいてる。クリアだけはもうなびいてる。絶対に横の胸スポンサー入れないんですよ。俺たちの赤たすきをまたぐなんて。
誰がユニセフがどう食いつくんだ、カリアに。
こういう。カリアかっこいい。
いや、タツさん。どうしたらこういう時どうしたらいいんですか、そのフットボールのね、インタビュアーとしてはもうね、キャリアがもう
だってあれだから、いやだからあれじゃないですか、OCL とでもそのウェアチャンピオンズリーグにも
使ってんじゃねえよ、OCL。
共通点があるんじゃないですか。
あるよ、だ絶対あるよ、それ教えて。
教えてって、あなたが気づくときに教えるの共通点を教えてあげましょう。
それはヨーロッパチャンピオンズリーグ、ね、UCL は見てないんですか。
あのトヨタカップに上がってくる、トヨタカップって言わないよね今ね、 WCW だっけ、なんだっけ、
シャルドワールドカップ
、ね、WCW はプロレスか。
トイレです、トイレ。
クラブワールドカップね、
クラブワールドカップに上がってくるプロセスでダイジェストでやるじゃない、はい、あれは見る。
あ、ちなみに J1、JSO が見るんですか。
本当は今日、はい、大宮対鹿島この時間見る予定だったんだけど、これが入っちゃったから、あ、いらないって
言って。木崎さんと木崎さんに取材形式で相当みんなしたいことを聞きたいので、木崎さんちょっと、
いや純粋に それだけ、ね、濃いサッカー文化が日本にあるのを目の当たりにすると、ヨーロッパサッカーをどう感じるのか、試合を見たいとそもそも思うのか、それとも何か違う視点があるんじゃないかなっていうのは、
あのテレビで見るそのメッシだったりとかネイマールだったりだとか、なんだっけもう一人
スワレス
だったりとかっていう、明らかに上手いじゃないですか。サッカーのプレーからするともう本当に上級のものが見れると思うんですね。でも僕個人で言うとやっぱりね、あんまりそのスポーツそのもののレベルとしてあんまりサッカー好きじゃないんですね、俺多分。
そうなんですか。
多分
まずね、
まず根本は、あの
そこは言っといた方がいいよね、
いいと思う、違う、多分ね好きじゃない。
知らなかった、
うん、野球見てた方がね、俺多分ドキドキする
もん、的には燃えるんですよ。
なるほど。
ここ一三塁でバントだぞみたいな方が、うん、そうか、好きなんですよね、戦術的に。
去年の夏も、夏のうだるような中で甲子園に野球見に行ったんですけど、野球見てる方がこう自分がこうじーってこうそのスポーツに入れるんですよね、じーって見て、ああなるほどって、ここは息を外すか歩かすか、うん、なるほどっていう、うん、見れるんですよ。
そうそう。
サッカー見てると 気ぜわしいからあんまりそのこのあ芸術的なプレーは分かるんだけど、あんまりこう落ち着いてこうサッカーをブーンってこう見ないんですよ。でもサッカーが好きか嫌いかっていうと、そのゲームとしてのスポーツとしてのサッカー好きじゃないかもしれない。どっちかというとサッカーって関わっていけることの方が多分その地域密着だったりとかっていう風に歌っていってるところの真髄になるんじゃないかなっていうふうには思っていると、どっちかというとトップ の, そのチームとかよりも下部の方が関わりやすいから、あのそういった面白さとしてはやっぱりサッカーの方が面白い。野球って関われないから、そういった意味ではね、本当は関われるカテゴリーも野球もあるのかもしれないですけど、今ファイティングドッグスっていうあのコーチのアイランドリーグのチームの本も読んでるんですけど、関われるんですよね。ああいうこととこの方が本来言ってる J リーグの地域密着ってそこじゃねえのかなっていうふうに思ったりとかすると、もうちょっとその下部から愛していける方のプロセスで、さっきも言ってたけど水永がその何塗装家から J リーガーになるプロセスが見れてることの方が面白いんですよね。水永翔馬が塗装家のラックマンっていう仕事をしてた時に、
ラックマンついちゃって、すいません、
ラックマンって新しい言葉ですね、申し訳ない。あの車の鍵って分かります？あかこのドアノブ、
はいはい、
あれ塗装するときに一つの棒に12個つけるんですよ。
すいません、木崎さん、すいません、
そのプラスチック の, その樹脂を、うん、でそれを鉄の棒にこうやってつけるんです。そ, のうん、それがこのラインが流れていく速度の合わせでダーッてつけていかなきゃいけない。でその鉄の棒が重いんですよ、めっちゃ重いんですよ、うん、2、3キロあるんですよ。それをガシャーンガシャーンって毎日こう
球に対して A が長いんです、尺が。そう、北崎さんの声とか聞きたいし、
そう、
北崎さんの質問とか受けてくださいから。 A が長すぎるんですもん、
そのラックマンっていう仕事を
ベッティングがすごい長いんですよ。ラリーをいっぱい
してる。でもね、このガシャンガシャンをやってる選手が今フォワードで活躍してて、なんかね、すごいストーリーですね。
そう、それをこう見れるのは、定点観測で見れていくっていうのは、むしろ下部しか見てない人間の方が、下部から見てる人間の方が面白いと思うんですよね。だからそういったのがもうちょっとこう、僕は日本のサッカーの人も、いわゆる僕はもう本当スアレス、ネイマールを見るプロセスは、それはいい、上級の美味しいものを食べるのはそれはもういいんだけど、もうちょっとやっぱり下部からこう見ていける、そういうものがやっぱり上質なサッカーを見る文化になってくるんじゃないかなっていうふうには常々思ってる。
いや、すごい納得しましたね。 J リーグ の, あの逆に高校戦略が間違ってたんじゃないかと、なんかサッカーの質を上げようとか、サッカー魅力を伝えようっていう中で、そのね、相当が言われてるような魅力を気づいてない、もしくはアピールしきれてないっていうのをちょっと今日今聞いて感じましたね。
ラックマンの下りで、
ラックマンでガシャンガシャンで感じました。
もうね、それはね、ホンダロック社の人がみんな知ってますけど、ラックマンの仕事一番辛い工程なんですよ。
ちょっと一回一回一回したかった、ちょっと質問をうちのロックソートに質問を、お答えは、はい、1分以内
で。はい、わかりました。
そういう意味では下部リーグから、まあ、トップリーグとか上のリーグに上がっていくっていう、その人の流れが起きるのはもっと日本サッカー起きた方がいいかなっていうのがすごい。
だから今ドイツ見てらっしゃって、クローゼっていう選手は日本 の, そのワールドカップで大ブレイクしたけど、その1年前とか2年前はどうも3部リーグだったので4部リーグだったっていう話を聞いていて、それでワールドカップに合わせてトントン拍子にこう上がっていって、ワールドカップであの得点王になったから輝いていったわけでしょ。でそのプロセスっていうのは、まあ、ドイツの人たちがどれぐらい知ってるのか知らないですけど、やっぱそういうのがやっぱりこう起こっていく、そのところをやっぱり僕は、まあ、応援していきたいんだけど、大事な時期とかがこう外国に行ってて見れてなかったりとか、あんまり情報がなかったりとかするから、やっぱそういうのってもうちょっとこう日本のサッカーの中に、あってもいいかなって思うんですよね。だから今高校サッカーで、三鷹に、なんだっけ、立正じゃなくて、成立高校っていうのがあるんだけど、そこに松田ジェフリー君っていう人が いるんですよ。
ジェフリー君。
ジェフリー。ジェフリー。はいはい、町田ジェフリーっていう選手がいるんですよ。はいはい、町田とジェフって入ってて、どっちかに行ってほしいなって思ってる。
次の質問、次の質問お願いします
。町田ジェフリーってどんな選手なんですか。
センターフォワードで、なんかあのハーフらしいんですけど、ハーフの子なんだけど、すごくなんかこう、いいみたいな。まあ、今年の高校選手権 の, その期待の選手、将来の J リーガーになるんじゃないかと思ってるけど、まあ、成立高校からあんまりこう、ね、J リーグになるっていうラインはあんまりないから、したらやっぱりね、町田とかジェフとかが取ってほしいなっていうふうに思うわけですよね。町田に町田って選手がいたらすごくかっこよくない？ジェフにジェフリーって言ったらかっこよくない？
子供ですよ、子供。
でもその発想が、
そういうことを
喜んでるのが喜べると面白いのかな。
でも今の発想みたいな、サッカーに興味ない人が食いつく最初の入り口って多分そういうところ
って、なんか町田ジェフリー君のプレー見てみたいなって今聞いて思いましたよね。
でね、鹿島に今20番つけてるミサオっていう選手がいるんですよ、うんうんうん、3つのサオって書く選手が、もともとベルディにいたんですけど、サンボチは昔から知ってるらしいんですよ、
中学生時代から
。そうそうそう、それで今日僕世を忍ぶ仮の鹿島のサポーターだったんですよ、昔。
ああ、そうでしたね。そう
や
っぱね。
それで、うん、未だに鹿島からフリークスというファン雑誌が送ってくるんですよ。で、そこにミサオ君の記事が出てたんですよ、うん、ボランチ、今日持ってこようと思って忘れてた、うん、そのボランチの記事が載ってて、それでなんでボランチになったんですかっていうふうにミサオ君にそのインタビューしてたら、そのユースの時に見てくれてたファンが、うん、お前のディフェンスかっこいいぞって言われて、それからディフェンス、僕は点を取るためのミッドフィルダーを目指してたんだけど、ディフェンスをすることってかっこいいんだっていうことに気づい、好きになって、でディフェンスをするミッドフィルダーになったんですってコメントが書いてて、俺の勝手な解釈ですけど、それ多分参謀長のことなんじゃないかなって思ったんだけど。
そういう人いっぱいいますよ。
この間一田ちゃんと久しぶりに会って飲んでて、もうやけくそですから、もうその話してくださいもん。あの IRV にすごい興味
ありますか。IRV
教えてあげてください。ネキセキさん、
いや、その、ね、今の日本で何が起こってるかっていう話をお聞きしたときに、岩手ですか、
僕も酔ってたんで、
岩手に IRV さんで伝説のサポーターいるってことで、まあ、その場で YouTube 開いて、いや、こんなすごい人がいるのかって衝撃でした。
すごいじゃん。盛岡ゼブラっていう東北リーグの、まあ、一部も、まあ、そんな強くない、その J リーグに行くカテゴリーでもないんですけど、ゼブラっていう名前でシマウマがそのエンブレムなんですけど、なぜかあの白と黒の縦ボーダーではないという謎の
ゼブラ。あ、違
うんですか。
そうそう、なんか戻ったり立ってボーダーになったりするらしいんですけど、なんかそこ辺はしっかりしてほしいんですけど、
一人で応援してるんです
ね。一人で応援してる、一人サポーターがいるんですけど、もうちょっとぶっ飛んでる感じです
よ。 IRV っていうのは
岩手レボリューションだな
って。ちょっと待って、チーム名ですか。
はい、いや、盛岡ゼブラっていうチームをサポーターをしている、
サポータークラブの名前です。
サポーターズクラブ、クラブっていうのは複数ですよね。何人かいるからクラブになる
わけですよね。何の名前、 IRV は
岩手レボリューション。
ソロプロジェクトってことですか。
そうだね、
ザードみたいな、
ザードみたいな、
ザードみたいな、ザードみ
たいな、 TM レボリューションとかに近い、 TM レボリューションとかに近い。
なんでザード経由したんですか。
はぁ、スタイルは、
スタイルはもう、あの腹を太鼓にして、
はい、
腹を叩きながら応援するっていうのが彼のスタイル。まあ、我々の界隈だと、あの例えば相手チームだったら、うん、どうですかね、あのベルリンには負けられないっていう風に仮に入ったら、みんながもう最近は闘志込めて戦え、向かい風に立ち向かえ、盛岡ゼブラっていう歌をもう我々の界隈みんな歌います。
あ、そうなんですね。
はい、
それはなぜ。
多分その、 あの動画がスマッシュしてるからですね。
ちょっと待って、その IRV さんと面識あるんですか。
ありますね。その面識、あのね、
G7 みたいな。
そうだ、
首脳。これ後でティガーマスクさんの話もしてます。
東北にはいろいろ傑出した人たちがいるんですけど、
はい、そういうすごい興味持たれてたんで、
東北神セブンのうちの一人かな。
何ですか
神セブン。
東北
東北の神セブン。
名前本名はね、斉藤明君っていうんですけど、
そう、斉藤明さんがやる
仕事、仕事はね、自称ライターです。
あ、そうなんですか。
自称ですね。
じゃあ仕事を依頼すればもしかしたら、
もう
IRV の
ダメですよ。
いや、天然も IRV
で怖くて頼めないですけどね。でね、彼とはね、連絡は取れないんです。一方連絡は取れない。
連絡は取れない。
取れないです。
親戚を
顔さむみたいな感じ
で、僕らがこういう風にするよってこうちょっとこう話題を振ると勝手に来ます。
ん、
だから僕らがライブするじゃないですか、はい、うん、で IRV 来てほしいなとかつぶやいてると多分見てるんでしょうね。
あ、イベントに現れるんですか。
勝手に来ます。
石崎さんが取材しようとしても、まあ、あんまり、まあ、しちゃダメですけど、
ツイートしてここに来るかなみたいな方がいいと。
そうそうそう、うん、オファーをする感じではない。
取材する気じゃないですか。ダメですよ。
どうやってそこに伝わったんですか、その界隈にこんなやつがいるっていう噂になったのは。
やっぱね、僕もやっぱりあれですね、YouTube ですね。 YouTube ではこんなに面白い人がいるっていうことになって、でイベントで僕らマラソンイベントみたいで夜中の3時ぐらい、朝の5時までやるイベントやってたんですよ。でみんな3時ぐらいにもう眠いなっていう雰囲気になった時に、まあ、なぜかこういろんなサポーターの応援、ちゃんと
面白応援を
紹介しようっていうコーナーになって、で、まあ、画像とつながってたんで、その IRV っていうのちょっと一回見てみようよって見たら、あれだけ眠そうだったやつがもう割れんばかりのスマッシュですよ。あれは
何もいろいろいるんでしょう。
何でしたっけ。
ティガーさん
知ってます。ダッサ
ン、いや、初めて
聞きました。
ティガーマスクのこと聞きたいですか。ちょっとぜひ、
ティガーマスク
って言うんです
よ。ティガー、ここだけ、はい、なぜかドイツ語読みなんですけどね。ティガーマスクは英語なので分かんないですけど、ティガーマスクっていうのがいてですね、ずっとタイガーマスクの虎のお面をかぶって応援するっていうやつがいるんですけど、
そみたいな情報ですか、
それはソロではない。
その人も、その人はあと、そのなんていうんですかね、八戸のサポーターの束ねの人ですけども、
南郷村の人です。南郷村っていうのが
知らないですよ。
南郷村っていうのが、はい、結構名門で、テグラモリ、うん、オリンピック代表監督が生まれ育った場所
で、あ、そうなんです、
ね、まあ、八戸の、
うん、
で南郷村の焼酎が虎なので、ティガさんはそれ虎を自分でかぶって自分の村を誇りにしたい。
そういうことなんだ。
意味があるんです
よ。
ティガーさんどういうスタイルなんですか。
ティガーさんはですね、ハードロックというかヘビーメタルが好きで、うん、ちゃんとに
X ジャパン
とか入れたり。
そうなんですか。
X ジャパン大好き
だ。 X ジャパン
触れないじゃん。
せっかくね、秀樹さん、何村、
南郷村
の象徴が
トラ、
せっかくアイデンティティに基づいて、X ジャパンは千葉の暴走ですから
ね。そうだね。
しかもハードロックが外のもんだし、何をされたんですか。
それはちょっと、でもその、まあ、彼も応援チャントとかをこう YouTube でアップするんですけど、それはキレッキレですよ。
本当ですか。
自分で歌ってて興奮して、スタジアムから身投げしちゃう、ダイブしちゃうんです。
そういうことですか。
これどこにですか。
スタジアムの外に。
あ、ピッチの中じゃなくて、
外に出ちゃう。
大丈夫なんですか。
映画も見ないですよ。スタジアムの外に出てるんです
よ。すごい。
まあ、共通してるのはフリーダムだね。思想の表現も、ね、
お二人はあれですよね、海外サッカー のなんていうの、ちゃんとのやり取りとかいろいろ文化あるじゃないですか。で、スタジアムにはその、なんていうんですか、地元で有名な歌手がなんかオープニングで歌ったりとかする、ね、文化があったりとかっていうチームも結構あるらしいですよね。そういうなんか豊かなね、
なんか世界に通用するサポーターが日本にいたんだなっていうのが分かりましたよね。
うん、木崎さんに興味しましたので、ね、まだ何人も紹介したいね。本当世界に通用する人物だよ。
僕もいろいろマッサージ
ャム。もうそれだけです。もういないです、他には。
アスルドダックっていう。
アスルドダックっていう。
アスルクラブのマジのサポーターで。
のダックっていう。もうね、パッと見はね、ディズニーから怒られそうなぐらい、 ドナルドダックに似てるんですよ。
ドナルドダック
全身似てるんですよ。でもドナルドダックがない。だけどこれは、いわゆるディズニーランドが公認しているものを被ってるから問題ないだろうっていう彼の理屈です。ディズニーランドで買ったやつを被ってるから問題ないだろう。
物として使ってると。
格好はドナルドダックなんですね。そうです。スタイルは応援の。
応援のスタイルは僕はそこはよくわからない。はい。でもそういう夏の被り物を被った系が割と3部4部には多いですね。
自由な、まあ、かなりなんか縛られずに発想豊かですね。
いやまさか IRV の話、もうナンバーウェブに IRV 乗るかもしれないですよ。
いや、もうリンク貼りますね。ティガーマスクさんと IRV さんのリンクは貼られますね。
コミケですよ、絵は。
すごい。ちなみにそのなんですかね、あのドイツとかにはこう名物サポーターさんみたいない
ますよ、やっぱり。ただやっぱ一人で応援するっていうよりも、まあ、練習場にね、あの現れてファンにサインもらったり、まあ、毎日来たりしてね、あの会いましたよね。
いましたね。ベイアノルトのおじさんも、うん、なんかすごいね、いろいろグッズいつも身につけてた人いましたね。
でフランクフルトだったら毎日スクーターで来るおばちゃんがいて、スクーターにシールがベタベタってあって、まあ、全身フランクフルトグッズで固めて、まあ、毎日来て選手に話して帰るみたいな。ただ試合中に目立つっていうのがないんで、やっぱその個の力って意味では、あの IRB さんとか勝ってますよね。
個の力、
個の力、
個の力ね。
一対一では勝てない。自分の言葉ですね、やめてください。IRB 認めんのよ。でもあれって言いますよね、あの鳥の格好して、
あ、メキシコの、
メキシコ、うん、あの人とかってもう国が認めてるっていうか、あの交通費協会が出してるって言うんですよね。最初選手たちがありがとうなって意味で遠征代出してたんですって、彼に。したらもうその教官が出すようになって、うん、彼もプロ CM とかも出てた、
うん、あ、そう、そうだった
んですよね。そうですよね。
なんかこう羽のところにスポンサーのなんかステッカー貼ったりとかしてるみたいですね。
確かなチェスカモスクワも取材よく聞きましたけど、アウェイにもファンが来るんですけど、クラブがお金払ってやっぱあの連れてってるって聞きましたね。やっぱアウェイでちゃんと応援してほしいから、あのアウェイファン来てないじゃんみたいになっちゃうんで。
それはチャンピオンズリーグでもそれが成立しちゃうの？
チャンピオンズリーグでも多分一番コアなとこはあの連れてくるでしょうね。まあ、チェスカモスクワお金持ちなんでね。
でその鳥男のインタビュー読んだことあるんですけど、うん、やっぱそれってちょっと特権じゃないですか。チケットももらえるし、遠征費もらえるし、だから大変なんですけど、いつ寝首かかれるか、政治と一緒だって言ってました。俺の座をみんな狙ってるから。
じゃあ俺も狙われるかもしれないな。俺もホンダロックのチケットをもらえるんだよ。
ただの試合なんですよ、いつも。チケットねえだろ。
ちょっと話戻るけど、昨日の試合行ったら後半残り10分だ、残り10分しかなかったんですよ。チケットブースがもうなくて、ただだった。
ちょっと待ってください。疑問ありますよね。
宮城スタジアムね。
宮城スタジアム。
で宮城までせっかく行ったのに、
ゴールデンウィーク初日。なんで遅刻してんですか。
いや、僕ね、あの、車で行ったんですけど、はい、8時間かかったんですよ。おで栃木っていう県がさ、まあそりゃ渋滞するんですよ。宇都宮で渋滞し、矢板で渋滞し、那須で渋滞し、まあ渋滞するんですよ。
電車で行け
よ。どうすかね、栃木県の渋滞はどうにかならないですかね。なんだ宇都宮のとこから先で3車線か2車線になるんだ。3車線に死んじゃうなよ。あなたのおか、あなたの
木崎さん来てる、勝さん来てくれてる、はい、その時間で栃木の渋滞なんてしっかりないでしょ。今もったいない。そうでしょ。
はい。じゃあ何なの
かな。遅れたのね。だから渋滞で遅れてラスト10分だけ見たんだけど、チケットもぎりもいないからタダで見ちゃったっていう。そういう話ね。
一個一個がもう
ゲストに喋りながらいいターンを見せて
ください。うわー、分かります。
そうです。分
かります。
パス交換してください。分
かります。
全然たくさんのお話してください
。バイエルンはどうですか最近の。
そればっかり。バイエルンは木崎さんにも聞いたほうがいいと思いますよ。たくさんチェルシー大好きなんですか。 でも今年はもうチェルシーの話はしなくていい。
チェルシーです
よ。チェルシーってあのアメだろ、チェルシー。ほら、
本当にあんなに国内サッカーに対してはすごく深い話しますけど、海外サッカーの話になったらただのもうおっさんですよね。
だって
ダジャレしか
出てこない。だって知らない人ばっかりプレーしてるのはもう面白くないじゃん。
いやまあでもね、ドイツでも海外サッカー興味ないし、ドイツの人は自分のチームしか見ないんですよね。まあ、そのヨーロッパ、ある意味ヨーロピアンスタイルですね。ロクソートのスタイルっていうのは。
ロクソートのサンロ。
君はかぶれてるんだよ。外国に。メッシに会ったことあるの？
なんですか？
メッシに会ったことあるの？ないでしょ。俺、水中島に会ったことあるよ。この前も会ったし。前田雄介にも会ったよ。
とできるようになりました
。でも、それぞれあのドイツに住まれてたら、ドイツだとそ5部、6部でも、まあ、お客さん入ってみたいな。
5部、6部だとさすがにね、そんなに入んないですけど、やっぱファンはね、いますし、まあ、今3部までプロでして、で4部だとまあ1000人、2000人とかね、混合ですね、
うん、でも1000人、2000人なんですよ。そしたら日本の観客動員数もまあまあ悪くないね。あの今先言ってました沼津っていうところに、うん、中山正史、かの有名な某中山が在籍してるんですけど、中山が入ったよって言ったら急に 3,4 戦入るん
ですよ。すごいですよね。
それすごい。
そうだけど中山が今シーズンは出ませんって言うと1000人減っちゃうんです。ガンって2000人どこ行っちゃったのっていう。
まあそれはね、でもそこで集客してたのがすごいですよね。
非常に実りの多い会
議。100回に久しいね。
でももっと聞きたいんでしょ、外国の話。
聞きたいですよ、あ、外国の話は。
だから僕ほら外国の話引き出しないからうまい質問ができないわけですよ。引き出しがないから。
僕は多分余計なこと言うのはいけないのかな。ちょっとロックソートがお二人に聞くみたいな感じでやってもらっていいですか。お二人を引き出す。
オリバーカーンって何やってるの？
オリバー君、解説者ですね。
解説者やってるの、
まあ、CM とか出てますし、非常にはっきり言う、まあ、毒舌というとちょっと違うかもしれないですけど、厳しい意見も言いますし、
うん、あ、言いそう、言いそう、
そうなんですか。
まあ、ご意見番的な感じですね。
不倫してたんですよね。
奥さんが妊娠中に不倫して、相当なバッシングに遭いましたね、あの2002年ワールドカップの後に。
ありましたね。
日本の議員も妻子中に不倫してて大騒動になってるから、それは古今東西変わらないってことなんですかね。
じっくり子育てできるんじゃないですか。
そう、そう、
仕事をしてないです
か。ちなみにあのオリバー・カーンがドイツ代表時代に、はい、あの宮崎県に来たキャンプしたんですよ、ワールドカップ。日本のワールド
カップ、そうだったんですね。
キャンプ地だったんですよ、ね、その時にドイツ代表対宮崎県高校選抜っていう試合があったんですよ。
これ羨ましいですね。
その時のフォワードが水永翔なんです
。それが水永選手、
運動を受けてるんですよ、ちゃんと。
水永翔です。
あの時世界2位ですよね。
真ん中にいたのが松田近志。
あ、そうなんですか。
ツートップ組んでたの片一方が熊本っていうあのホンダロックにいた中蔵家のやつ。
中蔵家と
中蔵家、その下が興梠慎三です。
コオロキも出たんです
ね。コオロキも
それすごいですね。
保証高校すごいでしょ。
ワールドカップでやるとやっぱりそういう影響だって選手が育つ可能性があるんですよね。影響がやっぱなくはないと思う。
そうですよね。
ちょっと忘れちゃってますけど、2002年のワールドカップのキャンプの時、ズラタン・イブラフノビッチとホンダロック練習試合やってるんですか。
ズラタン・イブラフノビッチって2メートルぐらいあるじゃないですか、フォワードで。うちのフォワード158センチだったんですよ。マークしてるんですけど、マークになんないんです
よ。股抜きして本当に
股抜きして本当にあのズラタンの下をくぐろうとしてました。
本当の股抜き。
本当の股抜き。
いや、お時間なんですけど、実はもう今日100回目ですなんですよ。
ビッグゲストにふさわしい、はい、100回に詳しい、ふさわしいビッグゲストでした。
記念イベントをですね、企画してまして、ロフトプラスワーク6月10日なんですけど、この場を借りて、あとお二人に来ていただけないかな。
僕は大丈夫です、は
い、いいですか。
大丈夫、
いいですか、はい、 北崎さんもいいですか、
まあ、日本にいたら
日本にいたらいいですか、はい、じゃあ何も事件が起きないことを
そうですね、
ワールドサッカートピックが何も起きないことをみんなで祈るような6月とかね、
本田圭佑移籍とかになったら大変だよね、
しない
ユーロの開幕直前ってことですか、6月10日、そうです
か、そうです
ね、ユーロ開幕の前夜です、前夜、
ユーロって今やってんじゃないの、予選、
ユーロの本大会、
あ、本戦が、
ちょっと日にち変えましょう、
いや大丈夫大丈夫、あ、そっかそっか、
いやいや、僕あの僕ユーロ行かないですから、ただ、
行かないですね、
まあ、うん、ただちょっと他の
案 件,
あの案件もあるかもしれないんで、ちょっと、
あの 100% とは言えないんですけど、
う
ん、
そうですね、
祈りましょう、木崎さん来てください、昨日もゴンさんの話と一緒ですよ、オフトプライスワン埋まりましたよ、
いや、まあ、埋まらないですよ、
埋まりましたよ、
埋まりましたよ、
IRV なんじゃないですか、
IRV
IRV か、
IRV さん呼びますね、
いや、もう
会いたいでしょ、
そうしたらお客さんとして行きたいですね、
会いたい、会いたいでしょ、そうでしょ、
見たいですよ、その歌を、
すげえ、
原大鼓見たいですよね、
マジですか、
そのね、やっぱあれじゃないですか、三欠、その
気が増す、
マジですか、三欠、その呼んで、
アセルドダック、アセルドダック、それ三欠が集まると結構あれ
それ
大丈
夫か、
そんな持って
くる、なんか俺の方が白くになってくるから大丈夫か、それは
そんなどうでもいいですけど、木崎さん来てほしいんで呼びましょう、
木崎さんも大丈夫、いや、もうそうしたらなんていうかね、かなり人が集まるんじゃないですかね、
それはそうだ、それはそうですよ、そう、
これただ僕一個よぎったんですけど、やっぱり それが発表できるまで、うん、ギリギリまで木崎さん発表できないかもしれないですけど、最悪のシナリオはその全部 の, そのカリスマ
そこは揃ってね、
戦隊を揃えて、
カリスマ戦隊、
その上で木崎さんなんかあって来れない、うん、これ大変なイベント
なんですよ、大変
なこと、なんでですか、地域リーグサミット、地域リーグサミット G7
カムセブン相当なあのテロの警戒が警護をつけないといけないですね、シミスポニー、
シミスポニー頼む、
わかりました、じゃあ100回目でちょっとお時間が許せばお二人、
はい、はい、よろしくお願いします
、6月10日で新宿ロフトプラスワンで
盛れんの、
盛り上が
ってきた、チケット
ちょっとあと30分だけお付き合いしますいいですか、
はい、はい、
30分、そして次回に続きます、
はい、
ライツ総長でありました、ホテルのサム長でありました、
ここに似てる状態です
スポーツライターの秋崎慎也でした
真のフットボール革命の指導者ロックソートである
来週に続きます